皆さんこんにちは。ラポール心と言葉のハーモニーパーソナリティの菅野秀幸です。今回は第170回の放送です。梅雨入りをしてから気温も湿度も上がってきましたよね。夏を感じる日が多くなっていますが、いかがお過ごしでしょうか。夏至を過ぎてからは収穫に向けて動いたり内省することにも向いている時期とも言えます。暮らしの中に涼しさを取り入れながら夏を乗り切っていきましょう。さて、先月6月には初めてお琴の演奏会に出演をさせていただきました。先生のお弟子さんたちが集まって発表するおさらい会なんですけれども、数ヶ月練習していた曲を無事に途中で止まることなく演奏することができました。お琴の曲は現代の J-POP と比べると少し長くて10分以上の曲が多いんですよね。なので結構集中力とかも必要だったんですけれども、とにかく弾き切れたということでほっとしました。今回は尺八の方々との合同のおさらい会だったので、和楽器によるたくさんの名曲を聴かせていただいて世界が広がる時間となりました。まあ、本当にね、もう緊張しまくってしまったんですけれども、まあ、その大切なね、こう初心をね、大切にして、これからも取り組んでいきたいなと思っています。ところで、いよいよ7月の自主企画公演が近づいてまいりました。この7月で自主企画公演の響き合う物語を立ち上げてから、丸14年なんですね。今回は第16回の上演となります。7月13日土曜日の夜に北参道、そして代々木が最寄り駅のグレープス北参道さんで開催をさせていただきます。真実を見るスイッチというのをテーマに9本の話を生演奏とともにお送りさせていただきます。ピアノそしてギターの久保田義輝くん、フルートやピッコロそしてボーカルの西島咲子さん、バイオリンの橋本愛さん、クロマチックボタンアコーディオンの水留恵美子さんとともに心地いい時間を作っていきますので、ぜひお越しいただけますと嬉しいです。会場時間は18時、午後6時ですね。そして開演時間は6時半となります。開運のメッセージとか毎日の暮らしのためのヒントもお話の中に盛り込んでいますので、ぜひぜひお楽しみになさってください。さて、毎月手のひらの生命線に注目してお話をさせていただいているんですけれども、生命線の理想的な形というのは親指を取り囲むように綺麗な弧を描く線と言われているんですね。はい、それでこれはエネルギーが循環できていることを意味するんですけれども、まあ必ずしもそのような線をお持ちとは限らないですよね。ということで生命線を育てるということをテーマとして、この生命線をより良い状態にしていくためのヒントをお送りしております。特に利き手ではない方の手の生命線、こちらの方を時間をかけながら育てていくのが大切と言えるんですけれども、一つのヒントとしては柔軟性を持って生きるということが挙げられるんですね。まあ、社会生活の中でも柔軟性はとても重要な要素ですが、どこかで意識して心がけているとそれによって生命線にも変化が現れてくると言われています。時々ね、観察してどういうふうに変わったのかなって見ていくのもいいんじゃないかなと思います。続きまして、モーメントオブトゥルースのコーナーです。真実の瞬間という意味なんですけれども、心に響く言葉をお伝えします。今回も地球のレッスンの中から印象に残った言葉をお届けしたいと思うんですけれども、自由とはという項目からの言葉です。自由とは、急いでしなくてはならないことが何もないことなんですね。考えさせられる奥行きのあるメッセージだと思いました。急いでいないってあまり現代社会にいるとなかったりしますよね。なんか自分でもドキッとしました。皆さんにとっての自由とはどんなことでしょうか。それでは CM の後はゲストをお迎えするラポールのコーナーです。とても素敵 な声のお持ちの方にお越しいただいております。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから、そして メジャーへの道もここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中。みんな聞いてね。
ラポールのコーナーです。今月のゲストは俳優の大金すみのりさんです。どうぞよろしくお願いします。
はい、どうもよろしくお願いします。大金すみのりです。あ、はじめまして。ラポールお聞きの皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします。いや、もうとても素敵な声で。
いいんですか、僕この番組に出てちょっとなんか元気印みたいな感じで。
その元気印がすごく楽しみにして。
あ、嬉しいですね。
はい、お越しいただきました。あのスミス君とね、呼ばせていただいているんですけれども、初めてね、スミス君の声を聞きになる方も多いと思うので、
はい、
まずじゃあ自己紹介をお願いいたします。
はい。俳優の大金すみのりです。どうもよろしくお願いします。普段はですね、ミュージカルとか、
はい、
あとはコメディみたいな、そういう舞台に、出ております。どこかでお会いした方がいたら嬉しいです。
はい。もう本当に、通る声でいいなってうっとりしながら
いや
冒頭から聞いているんですけれども、ねえ、いいですね。
でも菅野さんの今前半5分間の、はい、僕は目の前にずっとこう座ってあ、いいな、なんかいい世界に来たな今日はと思って、ね、今日は聞いてましたよ。
ありがとうございます。嬉しいです。でもそんなね、スミス君なんですけれども、実はこの東京ネットラジオで番組をね持っていらっしゃるということで。
そうなんですよ、
なんという番組なんでしょうか。
大金すみのりの味噌汁にはなりませんっていうね、ラジオ番組なんですけど、
はい、
どうですか。
どんなコンセプト、どんな番組なんでしょうか。
あの僕ですね、今年33歳になるんですけど、
はい、
番組のタイトルが味噌汁にはなりませんっていう。
そうですよね。
そうなんですよ。そういう、まあそういう番組なんですけど、あの、ちょっとね、聞いていただける人いたらね、嬉しいんですけど、
はい、
僕が29歳の時に、30歳になりたくないなって、漠然と思って、そのなんか、不安じゃないけど、はい、ドキドキみたいなのがあって、で、俺は生物学上30歳にならないんだっていう風に友達にふざけて言ってたんですけど、でもなんかその若さにしがみつく感みたいなのが、ちょっと自分の、なんだろう、パーソナルな部分に実はあったりとかして、ちょっとそのフレッシュな感じが自分らしいなと思ってそういうのをつけて、結構なんかこう型にはまらない感じでラジオやらせていただいてます。
いや、すごいね、聞かせていただいたんですけど、楽しいんですよね。めっちゃ元気になるって思って。
月に1回配信するときに毎回違うコーナーをやってまして。
今月の？
今日のコーナーのコーナーっていうコーナーをやってて、毎回こう違うコーナーで遊んでみるっていうのをやってるんですけど、
毎回楽しみですよね、違うから。
そうなんですよ。なんかね、こう同じのだと飽きちゃうんで、結構ね、違うのをどんどんどんどんやって、それがラジオの醍醐味かななんて思ってやってます。
本当に本当に。配信は毎月いつになりますか。
毎月、第2火曜日
に
配信しております、
はい、ぜひぜひね、チェックしていただいて、皆さんも元気をね、スミス君の番組から
受け取ってください。
ね、楽しみにして皆さん、このラポール心と言葉のハーモニーの次の週とか次の回ぐらいに大体配信なのでね。
あ、そうですよね。
ね、そうなんですよ。
カノさんの番組が毎週月第1
土曜日
ですので、大体数日後に配信されてるんですよ。
ね、両方の番組をぜひね、聞いていただけたらと思います。
よろしくお願いします。
はい、それでね、まあ、本当に声もそうなんですけども、あの俳優さんとしてもさまざまな、ね、表現力をお持ちなんですけど、
いや、
あの俳優さんをこうやりたいなというか目指したきっかけってどんなところにあるんですか？
結構きっかけって難しいんですけど、うん、一番自分にこれだなと思ってるのは、
はい、
中学生ぐらいの頃に、うん、あのアットホームダットっていうドラマがあったんですよ、
はい、
うん、で、その主演に出ていたのが、まあ、阿部寛さんとあと篠原涼子さんで、うん、少し簡単にあらすじ言うと、阿部寛さんが、まあ広告代理店ですごいバリバリ働いてる、うん、お父さんで、
はい、
娘さんいらっしゃって、ある日突然リストラに会っちゃう。
お
で、慶州関白な阿部寛さんが、奥さんの篠原涼子さんに、今日ねこうリストラになっちゃったっていうのももう言えないぐらい、そういうプライドの高い人が、奥さんがじゃあ私頑張るからって言ってお仕事をこうやるんですけど、そうすると、なんと奥さんすごく仕事が軌道に乗っちゃって、阿部寛さんのプライドがこうすごく壊されてしまうっていう。で、阿部寛さん当時珍しかったんですけど、主婦をね、
うんうんうん、
やるっていう、そういう作品の流れになってて、
はい、
で、こういろいろママ友達とかとの関係に四苦八苦しながらやっていくっていう感じで、お隣に住んでたのが、
はい、
宮迫、当時あの雨上がり消したいの宮迫さんがやってるキャラクターで、はい、その子も、その人も主婦でっていう、はい、助けられながら、夫婦の関係とか家族の在り方みたいなのをテーマにやってる作品、最終的に、
はい、
阿部寛さんも篠原涼子さんのそのお互いのことを尊重し合って力強く家族として生きていくみたいな、そういう作品だったんですよね。で、これなんで僕が好きかっていうと、
はい、
僕の両親があんまりこう仲がもう良くなくて、はい、家庭環境が結構良くなかったんですよ。
はい、
で、あのこう寝室の襖から両親がこう喧嘩してる様を見ているような、はい、そういう幼少期を実は過ごしていて、でその時に、ああなんでこの人たちはこのドラマの人みたいに仲良くできないんだろうとかっていうのを思っていたのがあって、はい、それが今も自分の人生観の深いところにいたりとかしてっていうので、それでなんか人の力になれるな、俳優って思ってやってます、
ね。すごい、そこからの、あ、でもなんかそういったこう幼い頃からのこうなんですかね、こう育てていったというか大切にしていた気持ちから現在にね、つながってるってことなんですね。
そうですね。
や
っぱでも人の役に立ちたいっていう気持ちがどこかあるのかなって思いますよね。
やっぱりこう舞台を見に行ったりすると、そこで元気をいただいたりとか、なんかこう忘れていたことを取り戻したりとか、もうね、コメディだったら本当に明日頑張ろうみたいなね、気持ちをもらえるので、すごくなんか力になってるんじゃないかなと思って、
それがやっぱ嬉しかったりするし、見てる人のこう表情とかを舞台やってる時に感じるんですよね。
やっぱりそれが醍醐味の一つですかね。
いや、本当そうですね。なんか終わった後こう見てくれた友達だったりとか、
はい、
まあもちろんファンの人だったりとかって、こうすごく元気になってキラキラした目で見てくれるっていうのが、もうすごい生きがいになったりするなって思いますよね。
絶対いろんな方に届いていると思うので、すごくこう支えというかね、それがコメディであっても違うこうテイストのものであってもね、受け取る方のすごくこう糧というか、ね、こう生命力の一つになってるような気がしますね。
いや、そうなんですよ。
いや、すごい素敵ですね。そして、まあそういったスミス君がですね、どんな言葉を大切にして日々こう生きているかというところをお聞きしたいんですけれども、メッセージシェアリングのコーナーとなります。普段心に留めている言葉とか大事な言葉を教えていただけますか？
はい、あの僕は、
うん、
他人に甘えることを恐れないっていう言葉をすごく大事にしていて、
は
い、なんか自分の人生生きててこう守らなきゃいけないものっていっぱいあると思うんですよ、
はい、
特に20代の頃とかって立場を一生懸命守らなきゃいけなかったり、会社の 働いてる方とかって失敗しないようにとかっていろいろあると思うんですけど、なんかそれをふとした時にこう自分が守るだけじゃなくて人に委ねたりとか、そういうのが大事だったりするなっていうのを思ったりするんですよね。
いやそうですよね。なんかあのいろんな人それぞれの人が委ねられているとか甘えられることって結構あのなんてウェルカムっていうか、お互いにそうなので、いやいいよねそういうのっていう感じありますよね。
結構みんな頼っても助けてくれたりするんですよね。
やっぱ自分のできることはやっていきたいと思う人が多いし、何かこう、ね、それぞれみんな強みとか個性が違うので、じゃあ自分はこれが得意だし、きっとなんか喜んでもらえるからやろうとか、あ、この人はこういったところがちょっとこう苦手そうだからそこはもう手伝ってあげようとかね。そういうことをいろんな人がやり、こう、なんていうのかな、お互いに支えながらやったら、すごい素敵なね、ことになりますよね。
そうなんですよね。なんかちょっと今日実は、
はい。
事前に話をしてた時に、ね、そう発見があって。
ねえ、びっくりしましたよね。
あの、僕がずっと出てたお芝居の演出と脚本書いてる岩本勝彦っていう男がいるんですけど、一個上の、僕の一個上の先輩で、
はい、
まさかのその岩本勝彦と知り合いだったっていう。
ねえ、そうなんですよ。あの、以前オープンマイクで、あの、こう、カッチさん主催のね、オープンマイクに出させていただいたことがあって、で舞台も見に行ったんですねその後。
そうなんですよ、それを聞いて、あ、なんかちょっと人のつながりってすごいなって、
ね、
いうふうに思うし、
嬉しいサプライズが、
ね、ありましたね。
でびっくりしました、
僕もねオープンマイク出たことあったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ、
そうなんだわ。
そう、カッチさんって今言ったの、そう、岩本勝彦って今紹介したの、カッチさんって僕ら愛称で呼んでるんですけど、そう、結構ね元気になる人ですよね、あの人もね。いや
本当にあったかくなるし元気になるし、すごいまた行きたくなるというね、そう、会いたくなるっていう、
それがね、なんか、いい人だよなっていう、ね、これ言葉でうまくあれ表現できないのがもどかしさすごい感じてるんですけど、
これも舞台を見たりとかね、ライブを見に行っていただくとね、きっとすぐにわかると思うんですけど、素敵な方ですよね。
そうなんですよ。だから今日はね、すごい嬉しかったし、まさかこの場で会えるとはと思いました ね。
いや、すごい感動しました。
ね
え。また次にお会いできる機会が楽しみで。
今度だから舞台に僕が、あ、そう、岩本勝彦は劇団時和って、まあ今時和って名前を変えたんですけど、舞台をやってて、それに出てたことが僕もあるんで、会いに来てもらえて、また会えたら嬉しいですね。
本当ですね。ぜひそういうつながりがね。本当、サプライズ、嬉しいサプライズでもあるし、また今後が楽しみだなって、思いました。はい。いや、でもね、本当素敵な言葉というか大切にしたいですよね。その、ね、甘えること恐れないっていうことをね。はい。いや、自分でもこう、日々、ちょっと心に留めてみたいなって思いました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それではここで、音楽のコーナーに行きたいと思います。今回は僕の企画公演でクロマチックボタンアコーディオンによる演奏でね、いつも彩りを添えていただいているアコーディオン奏者の水留恵美子さんの楽曲、スイーツワルツをお聴きいただきます。それではアコーディオンの音をゆったりお楽しみください。
Thank you.
水戸めみこさんでスイーツワルツを聴いていただきました。それでは CM に続きまして、朗読のコーナーです。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレートギダユが音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレートギダユのお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオー、 B ちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。そつけ。
音声で味わう朗読、このコーナーでは毎月様々な朗読をお届けしておりますけれども、今月からまた新しいお話が始まります。ちょっとね、のどかな優しい感じのお話を今月からまたお送りしていきますので、お楽しみください。それではどうぞ。のどかな田園風景や果物畑が広がる村に、熊の兄弟が暮らしていました。豊かな自然に囲まれた場所です。澄み渡った空の様子は、さらに空を広く高く見せていました。熊たちは4人兄弟。それぞれが全く違う性格で、個性が際立っています。長男のミニオンは、弟たちの面倒もよく見ていました。熊兄弟はウサギの一家に居候していましたので、掃除や洗濯をして家をきれいにすることがミニオンの日課でした。このウサギの一家には熊兄弟のほかもう一人居候がいました。カモノハシのユルです。ユルはマイペースな性格でしたが、みんなを和ませてくれる優しい子でした。ミニオンが掃除をしていた時のことです。ユルは真面目な顔でミニオンに近づき言いました。
どうして本当のことを言わないのですか？
するとミニオンはゆっくり目を開いて2回うなずき、ユルに庭の花壇に来るように伝えたのでした。はい、今日のお話をお送りさせていただきました。はい、いかがでしたでしょうか。
なんかドキドキする終わりでしたね。
ねえ、
何が待ってるんでしょうか。
ねえ、ユルとミニオンがなんかお話しする感じですよね、この後。
ちょっと深刻な話なんですかね。
ねえ、なんか気になりますよね。
またちょっとこの家に居候で入ってるお宅がウサギの一家で、そこに自分よりもきっと体が大きいクマの兄弟が住んでるっていうのもまたちょっと不思議な感じですよね。
そうなんですよ。なんかね、クマの方がなんかこう強いイメージがあるじゃないですか、だからウサギの一家に居候ってね、
ねえ、
どんなお家なんだろうとか、
ちょっと家庭的なミニオンの姿なんかも想像される、そんな話の導入でしたね。
はい、どんな風に展開していくのか。いやー、
ドキドキしますね。
次回もね、ぜひ楽しみにね、お聞きいただけたらと。
そうですね、
このクマ兄弟ももしかしたらね、いっぱい出てくるかもしれないですよね、この後。
そうですね、
ね、ミニオン以外のね、兄弟たちも。
そう、二人兄弟じゃないかもしれない。
そう、もしかしたら、たくさん、ね、一応四人兄弟なんですけどね。
あ、そうなんです
か。そうなんですよ。まあね、みんな個性がね、違うから、どんな会話なのかなっていうのも楽しんでいただけたらと思います。
なんで居候してるのか、みたいなところも、
ね。
何かあるんでしょうかね。
ね、きっと、次回以降に、だんだん溶かされていくかなって。
そうですよね。
はい、いや、そんな風に聞いていただいて嬉しかったです。
いや、なんか大家族なのかなとか。カモノハシもいるしみたいな。
ねえ、ちょっとカモノハシがまたね、ウサギともクマとも違うので、どんな人なんでしょう。
楽しいね。どんな感じなんだろうっていうのをすごく想像をかきたてられる、ね、そんな 朗読でしたね。
ありがとうございます。
またちょっと空気感変わりますね。菅野さんがこうやっぱりこう朗読を始めると。
あ、本当ですか。
世界にスーッとこう取り込まれていく。
嬉しいです、すごい。いや、しかも役者さんにそんな風に言っていただけて。
いや、すごかったですよ。
もうありがたいことです。ありがとうございます。お聞きいただきまして。はい、それではですね、続いては、ね、今日はね、スミスくんの、まあ、今後の予定ということで、またラジオの件をね、もう一回お伝えいただきたいんですけれども、タイトルといつ配信かを、もう一度、よろしいですか？
はい。大金すみのりのみそじにはなりませんという番組をやっておりまして、
はい。
毎月第2火曜日、東京ネットラジオさんで配信させていただいております。
はい。もう本当に元気をいただくし、毎月違うテーマだから、すごく楽しみですよね。
菅野さんって30歳になる前って、はい、なんかこう思い入れとかありましたか？
ありましたね。なんか30歳になる前って朗読をちょうどこう本格的に それまでもう少しラジオドラマとかの勉強してたんですよ、演劇に近い。でその後朗読の方に一気に方向転換をしたのが29とか8ぐらいだったんですね、うん。なので今後のことを考える時の一つの節目だったんですよね。
なんか僕は当時思ったのは、
う
ん、
はい、
自分の人生で何か大きな選択をするとしたら、
はい、
最後のタイミングかもしれないみたいなって思いません？30歳の
思いました、その時。
それでいや、なんか全然今でも、うん、多分いやいやそんな最後じゃないよなんてみんな思うと思うんですけど、うん、当時ってなんか20代が終わると、
うん、
なんか若さがどこかに飛んでいってしまうような気がして、
確かに
それがなんとなく寂しかったりとか、
うん、
こう葛藤みたいなのもあって、
そうですよね、うん、なんかこうしがみついていたいとか、なんか離れたくないみたいな気持ちがね、うん、20っていうその数字にありますよね。なんか
そうなんですよ、
うん、
だから、まあ、当時自分の周りの同級生たちも同じようなことを思ったりしていて、
うんうんうんうん、
で自分はいっそ開き直って30歳になんかならないんだみたいな、若さで行くんだみたいなのを言ってみるみたいなのが、うんうん、ちょっとそういう元気とか、うん、そういうものがラジオを通して皆さんに伝わったら嬉しいななんて思ってます。
いや伝わってきてますよ、すごい、うん。でもね、実際のところね、30代ってすごい自分でも楽しかったなと思ってて、20代よりもしかして30代の方が楽しかったかもしれないですね。
いやそうですよね、うん、なんかやれることも増えたりとかするし、
そうまさにそうなんです。なんかあと視野も広くなるから、いろんなもっと深みがね出てくるっていうか、
そういう、僕のだからラジオ番組はこれから30歳を、はい、代を謳歌していく大金すみのりが、
はい、
その20代にしがみつく幻影の番組をやるっていうそのちょっとこう自分にチクチクと痛みを感じながら番組の中をこう歩いていくっていう、そんな様をイメージして普段やってます。
いや成長過程も見えるし、なんかこう30代いいよっていうのがね前面にね感じられるような気がしました。
ありがとうございます、
ぜひ第2火曜日に配信なので、ぜひぜひねチェックしていただけたらなと思います。さて今回ねお越しいただいていかがでしたでしょうか？
あ、もう楽しかったです。なんかマイナスイオンが部屋から
本当に嬉しいです。
菅野さんの体から出てイオンを、ね、摂取して穏やかな気持ちになりました、
ね、ちょっとでもほっとしていただけたりとか、なんかね非日常をね味わっていただけたら嬉しいですね、うん
うんうん、楽しかったです、
うん、あもうぜひねまた来ていただけたら嬉しいです。
いいんですか？
もちろんもちろん、
また、ね、嬉しい。
それこそこうまた何かに出演するとか、
はい、
ね、まあ、なくても全然来ていただきたいです。
わかりました、よろしくお願いします。
あ、本当どうもありがとうございました。本日のゲストは俳優の大金すみのりさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本当に今日はですね、スミス君の声に僕は癒されて素敵な30分間を味わわせていただきました。さてエンディングは今月もピアノアーティスト日吉真澄さんのパープルドーンに乗せてお送りしております。 7月はもうね、昼間の時間がまあ長いんですけれども、だんだんとね日が短くなり始める時なんですよね。夏真っ盛りではありますけれども、もう来月の8月上旬には立秋、つまり暦の上では秋になるので、季節の変化をね時々気に留めてみると、なんかいろんな発見があるんじゃないかなと思います。まだねでもすごく暑いので、皆さん体にお気をつけになってください。そして僕はね、次のあの7月の公演に向けて頑張りたいと思います。それではまた来月皆さんにお会いするのを楽しみにしています。この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしました。